聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記4章1節から16節まで、旧約聖書の5ページでございます。さて、アダムは妻エバを知った。彼女は身をもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないのなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が父の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ血よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者は誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東のどさすらいの地に住んだ。新約聖書のヨハネの手紙1:3章の9節から18節、新約聖書の444ページでございます。444ページの上の段のちょうど真ん中ほど、途中9節からお読みいたします。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことはできません。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。なぜなら、互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪い者に属して、兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなたを憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのない者は死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、 すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにことかくのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけでなく行いをもって誠実に愛し合おう。祈祷を捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、あなたがお作りになった自然界では今秋の実りと収穫の美しい時節を迎えようとしています。そのような中にあって私たちもあなたからいただいてきた数々の恵みを思い起こし、それに応えて信仰の果実を御前に捧げることができますように、この礼拝をあなたが祝しふさわしく導いてください。しばらく弓道に励んでこられた方には洗礼への決断を、また教会の交わりに生かされて研鑽に励んできた方にはさらなる献身の決意を新たにする機会とならせてくださるように祈ります。神様、今私どもの国では最も近くにあり恩恵を私たちも受けてきた隣の国々と領土をめぐって対立を深めております。どうか私どもを憐れみ、和解に向かって心と祈りを合わせることができますように。どの島々も海も自然も元を正せばあなたのお作りになったもの、それを一つの国や民族で私有化することはあなたの御心ではないと信じます。ましてやそのことで対立を深めるばかりでなく、あなたからいただいた平和憲法に手を加えて武力による威嚇や対決までも煽り立てる為政者がおりますが、どうかあなたの御心に立ち返り、平和を何よりも大切に力をする力を私たちに備えてくださいますように。また為政者たちが正しい道に立ち返ることができますように、あなたがお導きください。教会の暦ではほどなく新しい年を迎えようとしています。その前にこの教会から天に召された方々を覚える昇天者記念の礼拝を持とうとしております。すぐるこの一年の中であなたの身元に召された4人の方々とそのご遺族をことにあなたが祝福の地に置いてくださり、天にあっても地にあってもあなたをたたえ御救いの恵みを思い起こす機会とならせてくださいますように、来たるべき昇天者記念礼拝をあなたがお守りください。季節の変わり目にあって体調を崩しておられる方々を思います。どうかあなたの癒しの御手に預かって一日も早く回復できますように、看護にあたる方々をもどうかあなたがお支えくださいますように祈ります。この至らざる感謝と祈願、慕い祭る私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。創世記の4章1節から16節、これはカインとアベルという物語でよく知られている話です。でもこれを有名にしたのは多分 ジョン・スタインベックがエデンの東という小説を書き、それが1960年代に映画化されて、親しまれることになった。中でもその中でカインの役目、これはキャルという、名前を変えていますが、アベルはアーロンというふうになっておりまして、実際にこの主なる神が物語の聖書の中にはありますが、これがアダムになっています。つまりお父さんの役目となって出ていて、とても親しめる素晴らしいお話なのですが、私は大学で聖書を講じている中でこの場所に来るとですね、このスタインベックの話をやっぱり思い起こすわけですが、ところが今大学生は全くこれ知りません。それでレンタルショップに行ってですね、エデンの東というのを探してくるように CD あるいはDVD でもあるし、ビデオでもあるしですね、あ、CD というか、ビデオでも DVD もあるからぜひ見ることをお勧めする。本当に見てくださったくれた学生はよかったということと、合わせて自分も持っておきたいので、買いましてという人まで出ています。私も、確かに感激をした、小説は小説です。でも映画は映画でまた独特のものがありますから、それでですね、カリフォルニアに行ったついでに1982年、スタインベックがカリフォルニアのエデンであると自分の生まれ故郷であるサリーナスをすごく称えておりまして、私もじゃあ行ってみようと思って、ちょうどサンフランシスコからロサンゼルスの間のちょうど半分か少し上ぐらいのところなんですが、サリーナス川とサリーナスポンチというのがありました。そこを訪ねました。彼の生まれた家、そして育っていた家が普通のアメリカの家ですが、そこに残っていて、それは現在では博物館になっていて、遺体のブドウとかこのエデンの東の自筆の原稿が他の遺品とともに載せられていて、大変懐かしく思いました。ちょうど斜め前にですね、サリーナスプレスビテリアン教会というのがありました。そこに1982年のことですが、お尋ねしたらば、香川豊彦の娘さんのモミー牧師がそこを牧会しておられて、しばらく歓談することができて楽しく思い起こすのであります。現在は社会人の人にも聖書を講じているのですが、こちらの方は非常によく、エデンの東、スタインベック、そして映画をご存知でいらっしゃるのですが、それが聖書のお話だということはやはり分かんないんですね。ほとんど分かっておられる、そういう意味でこれまたいい機会として捉えているのであります。聖書の方はわずか16節の短い物語なのですが、大変頑蓄のある内容に私は驚いています。読む人の目によってさまざまな受け止め方ができるのですが、誰もが発する共通の疑問に、私解説者は時々戸惑うことがあります。それは確かに弟殺しは良くない、カインは悪かった、でもなぜ主なる神はカインの捧げ物の方を顧みないで、アベルの捧げ物の方にだけ顧みられてそれを受け入れたのですかということです。その質問、そもそも殺害の原因となったのはこのエコひいきにあるのではないかという質問さえ、若い学生は出してきます。これに答えなければならないんですが、皆さんはどうお答えいたすでしょうか。私たちが戸惑う前に聖書が どう答えてくれるか、いくつか見てみたいと思うんですが、まずヘブライ人への手紙11章4節、お分けになる人もないと思いますが、まあ、414ページにこう書かれています。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。つまり死んでもなおかつ今の私たちにメッセージを語っている方はアベルの方であると、こういうことがヘブライ人の手紙11章4節に出てきます。この説明によりますと、カインより優れた捧げ物をアベルは神に捧げた、そう言っています。創世記4章3節でカインが献上したものは土の実りでした。おそらく穀物の収穫物、この地方であれば小麦、大麦の類であったと思われます。どうしてアベルの捧げ物が捧げた羊の方が優れていたと言えるのでしょうか。スタインベックの小説ではサムエルという村の長老にこれを説明させています。私はこの物語が牧畜をしている国民によって書かれたもので、またそうした国民のために書かれたものだということを思い出すんですよ。遊牧民の神なら大麦の束よりも太った羊の方を一層貴重なものだと考えるのではありませんか。加えてヘブライ人の手紙ではアベルが信仰を持って捧げたことを重視しています。しかしこのことを創世記の4章から私たちは探すことができるでしょうか。なかなか難しいと思います。信仰によってアベルはカインより優れた捧げ物を捧げたというヘブル書の解説は一体どこから来ているのでしょうか。一つは知恵文学というのがありまして、そこから来ているというのが聖書の解説者の意見です。知恵の書ではアベルの後に登場するエノクについて言及していますが、それは聖書で言えば創世記で言えば4章との後半です。今日読みませんでしたが、その後にエノクが出てきます。それとヘブル書の11章、その2つのところに、まあ、結ばれる線があるという。創世記4章17節18節、今日読みませんでしたが、そのところではエノクは敬虔な人で神と共に住み、そして、以下出ていくのですが、ヘブル書の11章5節では死を経験しないように天に移された、そしてその敬虔な姿と信仰が称えられています。これは旧約外典ソロモンの知恵10章3節でアベルも死を経験しないで済む聖人扱いにされています。つまりユダヤ人の間ではそのようにカインとエノクがアベルとエノクが聖人として扱われるような、そういう伝説伝承があったということがこの物語に織り込まれているのかもしれません。しかしそれにしてはやはりそのままこう出てきても私たちにはなかなかわからないということが起こるのでありますが、ちょっと苦しい解釈をするとですね、カインはただ地の産物を持ってきただけです。アベルの方はですね、群れの初子の中で初物、初子の中でしかも最も超えたもの、つまり極上品を持ってきた。カインはただの地の産物、もう一方はですね、襟に選んだ極上品という中に信仰心を読もうという人もいます。私は、まあ、それは若干納得できるのです。 しかし実に苦しい読み方が必要です。スタインベックはむしろ捧げ物そのものの中にカインの側に受理されない世の悪を見ています。アベルの牧畜業とカインの農業では豊かさの度合いもまた力の優劣も火を見るより明らかです。世の中は弱肉強食で、好きあらば強者が弱者をいつでも餌食にして征服する。これが進歩と名付けられた経済発展の歴史です。まあ、昨日は文化の日でしたが、文化というものの中にやっぱりそういう血生臭が残っています。そこには戦争が絶えず繰り返されてきました。人類の文化や経済の発展はこうした戦争によって成し遂げられてきた、そう言っても過言ではないように見えています。だから主なる神は弱者の側、滅びゆくアベルの側を配慮して彼の捧げ物を受理した。これがスタインベックの実に卓越した見解です。それが作品でどう織り込まれているかというと、もう全部を振り返るわけにいきませんが、カインすなわちキャルが神である父親アダムに向けて誕生日のプレゼントとして父親に送った品物が拒否されてしまうのですが、その理由をはっきりスタインベックは述べています。キャルは第一次世界大戦が始まったので村の悪仲間から伝え聞いていた戦争で儲かる農作物の栽培を自分も始めます。それは軍隊が買い上げてくれるレンズ豆、言語ではネイビービーンズと書いてありますでした。彼はお金と土地まで借りて軍隊用の食料増産に励んだのです。さらに加えて穀物市場にも出入りして儲けた農作物をさらに先物取引に手を出して、まだ値上がりしていない豆を買い叩き、豆が高騰した時に、つまり戦争が始まるということが現実になった時に手放して大金を手に入れます、大金を手に入れます。そして父親に贈ろうとした誕生日のプレゼントとはまさに儲けた札束の罪であったのです。事情を知った神ならぬ父親は受け取れない理由をこう述べています。お前は戦争で儲けたというのか、そのようなものを私は受け取れない。多くの若者が戦場で命を落とし、ある者は手足をなくし障害者になって帰ってきているのに、お前は戦争で儲けたというのか、そのようなお金は私は受け取れない。拒絶の理由は実に明快です。創世記4章の物語の中に戦争を読み取ってそれを現代の物語に売り込んでいるスタインベックの小説はやはり実に素晴らしいと私は感動いたすのである。しかし牧畜と農耕から経済戦争を読み解くことは先の信仰心の有無、これをただの束かそれとも極上品かで分けるのと似たような形で、少し難しい無理があるのかもしれません。でもスタインベックはその経済発展をすごく、きちんとこの物語に織り込んでおりまして、牧畜はどちらかといえば兄でなければならない。ところがアベルを弟にしてますが、ここではキャルを弟にし、アーロンというアベルにあたるのを兄にしました。それは経済発展史が最終経済、牧畜経済、農耕、大土地所有制、荘園経済、 商業経済、産業経済、金融経済、そう進んでいく中で、ちょうどそのあけぼのの頃に当たるのが牧畜と農耕です。したがって兄に当たるのがアベルでなければならないし、弟がカインでなければならないというわけで、兄、弟をひっくり返してさえいるのです。で、しかし、やっぱり少し厳しい、こう読み切れていいのかどうか疑問になりますが、これも作品の主張そのものはそれでよろしいというふうに思います。ところで、本日取り上げましたもう一つの聖書、新約聖書のヨハネの手紙1の3章12節ではこう記されています。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属していて、兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。確かにカインは殺人を犯したということで、その行いは悪く、弁護の余地は全くありません。しかし、悪人の動機が主なる神によるアベルへの偏愛であったとしたらどうでしょうか。たとえそうであったとしても殺人を犯してはなりません。そのことをよくわきまえているはずなのに、カインを含めて私たちも彼と同じ仲間であるかもしれません。深層心理学者のユンクはこの物語からカインコンプレックスという言葉とその症状が多かれ少なかれどの人にもあることを見抜いています。まず創世記4章はここでは拒否の理由がない、全く理由のない拒否が主題を成しているのです。アベルの側についてそれを受け入れることの理由はこれもまた出てきませんが、カインの側についてのその理由も出てきていないのです。で、まず創世記4章の理由ない拒否の次第はそこからこの物語を読み取る必要があるというのは深層心理学の立場。この物語からカインコンプレックスという言葉とその症状が多かれ少なかれどの人にもあるということ、理由のない拒否、理由のない差別、理由のない不公平な扱い、それは不条理というものです。誰しもこうした、処遇をもし受けたとすれば怒りを発する権利を持っています。さえものが拒否されたことについて理由のないことを物語中の主なる神が六節でこう述べています。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。神はカインの捧げ物に対して理由のない拒否をしたのはカインを試すためであったとさえ私たちは思うことができるのです。日常生活の中で人と自分を比べたときに有利に扱われたり不利に扱われたりすることはままあることです。理由さえ分からずに自分が損をしている、そう思うような体験は絶え間なく訪れてきます。貧しい家に生まれた人は豊かな家に生まれたことを妬むかもしれません。時にはそのことが原因で相手を殺害したり財産を奪い取ったりする、そういうことは私たちが新聞であるいは報道でよく読んでいるところです。カインコンプレックスとは他人と自分とを比べていつも損をしているという劣等感を指しています。これが犯罪の温床になるのですが、聖書の中で神がカインに諭している通り、私たちは自分を罪から 守らなければなりません。ジョン・スタインベックは心理学者ではなかったのですが、そしてまたカインコンプレックスという言葉やその病名を知らないのですが、小説の中でカインによって表される人間の弱さを的確に捉え、そのことを先の長老サムエルの口から語らせています。この物語は全ての人間の物語であるからこそ、世界中で一番よく知られた物語になっているんだと私は思います。私はこれは人間の魂を象徴する物語だと思うのですよ。子供が持つことのできる一番大きな恐怖は、自分が愛されていないということです。愛を拒否されるということは、子供がひどく恐れる地獄のようなものです。私は世界中のどんな人間でも、程度の差はあれ、拒否される気持ちを味わったことがあると思いますよ。そして拒否されると怒りが起こってきますし、怒りが起きるとその拒否に対する復讐としての何らかの種類の犯罪が起こってきます。そして犯罪が起きると罪が生じるのです。そしてこれが人類の物語なんですよ。私が思うのに、もし拒否されることを完全になくしてしまうことができるならば、人類は今のようなものにはならないでしょう。全く、そして人が恨みを抱き合うようなこともなくなっていくはずです。私が思うに、もし拒否されるということを完全になくすことができたら、私たちはこれを克服できるのです。そもそも、しかし、ことの始まりはここにあるのです。ある子供は自分の絶望している愛を拒否されると、猫を蹴飛ばして、そして自分の秘密の罪を隠します。また別の子供は金の力で人から愛を買おうとして、秘密の罪をまた増し加えます。また別の子供は世界を征服しようとして、大きな悪の中にますます入り込みます。そして常に罪と復讐と、そしてまた重なる罪があるのですよ。人間はただ一つ罪ある動物なのですよ。この最後の、人間はただ一つの罪ある動物なんですよ、この言葉の重さに打ちのめされた日本の作家に有島武郎がいます。人道主義作家として名声を高めた頂点で、有島は1917年、大正6年にカインの末裔という小説を書いています。これは続くすぐその年に惜しみなく愛は奪う、この作品と並んで、彼は人間愛の素晴らしさの裏に個人の冷徹な利己主義を見ています。北海道の農場に雇われたカインならぬ広岡仁右衛門は、地主の豪勢な生活ぶりを見て嫉妬します。自分が汗水流して働いても、地主の懐を豊かにするだけで自分たちの側には一つも利さないことを見て、すさんだ生活に陥っていきます。挙句の果てに、わずかに持っていた財産である馬、それを競馬で手放し、血のみごをなくし、農場を解雇され、一文なしになって果てしない放浪の旅に出る。罪と復讐とさらなる、罪を負っている広岡仁右衛門は、日本の作家が描いたカインの姿であると同時に、これは有島武郎自身もそうであったように見受けます。貴族に生まれ、大土地所有をし、農場も持ち、不在地主であり、しかし
それは家族を苦しめる、奥さんを早死にさせます。奥さんが亡くなったところで一切が自分に責任のあることを自覚するようになるのです。自分の側に責任があることを自覚できるのはこの罪の自覚から始まっていくのですが、これが小説の中の出来事でした。私たちには全ての人を公平に見てあげる、それはなかなか不可能なことです。親が自分の子供に対してそれは極力公正公平に見てあげたいというのは親の心なんですが、そしてそういうことを心して実際にやってるつもりなのですが、人間である以上それはなかなか困難です。つまり先ほどのエコひいきというような形に陥ることもままあります。カインコンプレックスはここから始まります。私たちには他人と比較していつも自分が損をしているという被害者意識が存在しています。社会的な不公平、不公正はできうる限り正さなければなりません。しかし全く同じ処遇をしたりまた受けるということは不可能です。背の高さ、要望、生まれた家や国の格差はまず受け入れる以外にありません。ここでカインに対する神の言葉が大切な意味を持ってきます。アベルと比べてお前が不当に扱われていると思う、そのことに対して神の言葉が大切な意味を持っています。罪がお前の門口に待ち伏せている、お前はそれを支配しなければならないということです。これは私たちにも大変辛く、また重い課題です。しかしこの重い課題を私たちに先駆けて担い、共に働いておられる主イエス・キリストがおられることをヨハネの手紙は証ししています。カインのようになってはなりません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。なぜなら私たちは交わりの中にいるから、兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなたの知っている通り、すべての人殺しには永遠の命がとどまっていません。私たちは人を憎んだことが何度あったことでしょうか。私たちはカインの末裔として拭いがたい殺人者の罪を同じく負っています。この罪の悪循環を断ち切って愛の交わりに招き入れてくださった方をヨハネの教会は証しているのです。イエスはこのような私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この命というのは普通は造営というのを使うんですが、ここではプシューケーの、だから私たちの兄弟たちのために命を魂を捧げるべきです。そういう意味です。命と生きている、そういうことですが、魂を捧げる交わり、それが霊の交わりといえるゆえんです。私たちにはこれまでのメッセージでたる思いがするのですが、ヨハネの教会ではこの後具体的な忠告を教会に与えていくのです。それは教会を乱している敵対者によって引き裂かれることがないように、互いに物的な困難を分かち合い、敵対者のような口先だけで愛するのではなくて、実践的な相互扶助をもって愛を証ししていこうと訴えています。 世の富を持ちながら、兄弟が必要なものにことかくのを見て同情しないものがあれば、同情しないという言葉は、普通英語ではシンパシーと同じ言葉なのですが、ここでは違ってですね、腸が断ち切れるようなほど心の中で痛ましく思わないのであれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちを言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう。スタインベックの小説エデンの東では、アブラという女の子が登場して、誰にでもその人に最も必要としていることを犠牲的に使える救世主として、いわば救世主として働いています。これぞイエス・キリストと思わせるほど素晴らしい働きをしています。死の戦場に志願して別れを告げるアーロンならぬアベルに対しても、父親に拒否されて自暴自棄になるキャルならぬカインに対しても、また孤立している父親から、これは聖書では神様なのですが、人間に引きずり下ろされておりますから、当然この人にも父親にも必要な救い主が、それがアブラの姿で描かれています。元来神は火の打ち所のない絶対的存在であるわけですが、この小説では父親に姿を変えています。やはりケアの対象になっています。このお父さんに欠けていたのはメサイアコンプレックスというものです。これについてはまた少し時間がかかりますので、修法の下の方の牧室からのところに一部載せて、折りがあったらまたこれも素晴らしいお話なので、載せてお話したいと思う。このように誰にでもそば近く共にいて見捨てない愛の働きこそ、油ならぬイエス・キリストに他なりません。この小説は聖書になぞらえながら、聖書が伝える最も必要な救いを全ての人に表しています。私たちが意識的にもまた潜在的にも抱えているカインコンプレックスという私たちの罪は、イエスが死を通してあがなってくださった十字架の愛によって癒されることを信じ、その恵みに預かって交わりに入れられ、実際今この素晴らしい交わりが私たちに与えられているのですが、その交わりを大切にし、新しい命の道を共にこれからも歩んでいきたいと祈るものであります。祈祷を捧げます。私たちを死から命へとあがなってくださった主イエス・キリストの父なる神様、どうか私たちをあなたの愛のうちにつなぎ止めておいてください。罪と汚れに満ちた私たちの心を、あなたの御一人子主イエス・キリストを通して洗い清めてください。また主に習う者として、他者の上を己が上として見るほどまでこの世を愛し、必要な救いの働きを共になって生きるものとならせてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌の、296番お立ちくださると、お立ちできる方はお立ちください。296番、